ディボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけを共に拝聴してまいりましょう。まずは聖書朗読です。
マタイによる福音書26章47節から56節。そしてイエスがまだ話しておられるうちに、そこに十二弟子の一人のユダが来た。また祭司長、民の長老たちから送られた大勢の群衆も剣と棒とを持って彼についてきた。イエスを裏切った者があらかじめ彼らに、私の接吻する者がその人だ、その人を捕まえろと合図をしておいた。彼はすぐイエスに近寄り、先生いかがですかと言ってイエスに接吻した。しかしイエスは彼に言われた。友よ、何のために来たのか。この時人々が進み寄ってイエスに手をかけて捕まえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、そして大祭司のしもべに切りかかってその片耳を切り落とした。そこでイエスは彼に言われた。あなたの剣を元のところに収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。それとも、私が父に願って、天の使いたちを十二軍団以上も今使わせていただくことができないとあなたは思うのか？しかしそれではこうならねばならないと書いてある聖書の言葉はどうして成就されようか。その時イエスは群衆に言われた。あなた方は強盗に向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのか。私は毎日宮で座って教えていたのに、私を捕まえはしなかった。しかし、すべてこうなったのは、預言者たちの書いたことが成就するためである。その時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。
今日は、イエス様が弟子の一人に裏切られ逮捕される箇所から神様のメッセージを聞いていきたいと思います。イエスを裏切った弟子はユダでした。ユダは確実にイエス様を捕まえようとあらかじめ段取りをした手順で望んでやってきました。イエスを裏切ろうとしているユダが自分を裏切るってことを知っているイエス、この二人のやりとりは淡々と語られていくのです。ユダはイエスやまた一緒にいる人たちが抵抗するだろうと思っていたのでしょう。大勢の群衆とともに武器を持ってやってきました。もちろんイエス様と一緒にいた一人が抵抗しました。けれどもイエス様はそのものを制されたのです。それはなぜか。ユダたちがしようとしていることをこう止めると、父なる神様の御心が実現しないからだというのです。だから私は、ね、抵抗しないので、せずに、神様の御心が行われるようにするのだと、イエス様は語られるのです。また、ユダたちにも、ね、語りかけられます。私はいつも宮で、ね、座って教えていたのに、捉えなかったね。今日こうして、剣を持って、私を捉えに来たのか。いつもね、座って、ね、捉えやすい状態にいたのに捉えなかった。それなのに、剣を持ってやってきたのか。これも、預言者が語った言葉が実現するためなのだ。と、イエス様は語られたのです。つまり、御言葉は必ず成就するのだ。ということを神様はここで語っているのです。御言葉が成就するとき、それはイエス様の苦難の始まりでありました。そのときイエス様はその現実から逃れるのではなく、受け止めていかれたのです。一方、その他の弟子たちはどうだったか。イエス様を見捨てて逃げていった。今日この箇所から学びたいメッセージポイントはこれです。父なる神様への全幅の信頼とともに、目の前の課題に立ち向かっていこう ということです。イエス様は困難の苦難の始まりの時、裏切り者のユダを責め立てることはなさいませんでした。裏切り者と呼びかけるのではなく、ね、いつものように友よと語りかけられたのです。ユダたちと同じように、武力で来たものを武力でもって抵抗しようとした者たちも止められました。制止されました。そして神様の御心に従われていったのです。さすがイエス様だな。困難にも淡々と立ち向かい、自らの、ね、精神的な、また肉体的な苦しみも顧みずに神様の御心に従われるとは、さすが神様、神様の子供だな、って私は思っていたのです。しかし、ね、何度メッセージ、御言葉を読んでいると、イエス様も苦しみを目の前にして、本当に初めから、ね、揺り動かされなく、全くこう揺さぶれなかったわけではなかったようです。この直前の箇所で、ゲッセマナで祈られた場面があります。そこで39節の後半にこうあります。ね、父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。イエス様このように祈っておられます。本当に苦しみで、ね、できることなら、ね、避けたい。揺れ動くイエス様の思いが描かれているのです。これから起こることの苦しみを前に、できることなら避けたいのだと、イエス様も本当に祈られるほど苦しんでおられたのです。そうです。イエス様は私たちの苦しみや悲しみ、辛さ、不安や恐れを理解できないお方ではないのです。私たちの同じような苦しみ、不安、心配、悲しみを体験してくださったのです。そして、それでも逃げることはせずに、御心の実現を、その問題に、ね、立ち向かっていかれたのです。私たちも苦しみにあったときに、乗り越える道を、私たちも乗り越えられる道を、イエス様がすでに切り開いてくださったということなのです。ついに時が来ました。その時、イエス様は覚悟を決めて立ち向かっていかれたのです。弟子に裏切られ、他の弟子たちにも見捨てられたイエス。信頼している者からの裏切りという、ね、とてつもない先進的な苦しみ、悲しみです。その辛さの中、一人、過酷な道へと立ち向かっていかれたのです。それはなぜでしょうか？父なる神様に全幅の信頼があったからなのです。53節には、ね、私の父にお願いすれば、ね、今、多くの、ね、軍勢を、御使いを送ってくれて、この困難から、ね、逮捕されようとしているこの困難から、ね、救い出してくれるでしょう。このように、神様には、神様に対する全幅の信頼があったのです。神様には、ね、目の前の苦しみ、この試練を取り除く力がある。神様は必ず助けてくださる。神様に信頼があったのです。だからこそ、この、ね、絶対的に信頼できるこの神様の御心を行っていこうと、イエス様は、ね、なされたのです。神様のなされることは間違いない。人々に救いを与え、将来と希望を与える方です。イエス様はそのことをよくよくご存知だったのです。ですから神がなさろうとしていることを、成していこうとされたのです。辛く苦しく屈辱的な道から逃げることなく向き合っていかれたのです。私たちも現実の中で苦しいことや悲しいことに遭遇するでしょう。その時、イエス様のように父なる神様を信頼していくものとなりましょう。私たちは、ね、願った通りばかりに、ね、この現実になるわけではありません。予定した通り、思った通り、願った通り物事が進むのではないのです。苦しむことがあるでしょう。悲しむこともあるでしょう。なんでこんな、なんで私だけ、不条理感を感じることもあるでしょう。その中で確かなことが、 確かなこと、確かに言えることがあります。それは神様の御心は必ず実現するということなのです。神様の御心とは何でしょうか？それはあなたを苦しめることではありません。あなたをその苦しみから救い出すことなのです。あなたに喜びを与えることなのです。あなたに感謝を与えることなのです。そう、あなたを幸せにし、あなたを成長させるものなのです。エペソ書の3章20節には、私たちの信じる神様はこのように語られています。私たちのうちに働く力によって、私たちが願い、考えること、すべてをはるかに超えて叶えることができる方。私たちの思いや願いをはるかに超えたことを叶えることができる方。私たちの信じる神様はそのような方なのです。この神様を信頼して、この1週間、またこの月、この2025年を力強く歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様が力強いメッセージを持って、私たちを励まし導いてくださったことを心から感謝いたします。神様は私たちを救い、その苦難から苦しみから救ってくださるお方です。そして私たちに将来と希望を与えてくださるお方です。神様、あなたに全幅の信頼を寄せます。神様、どんなことがあっても神様は必ず私を助け出し、必ず私たちを導き出してください。そのことを信じます。苦難がやってきても、苦しみがやってきても、不安がやってきても、立ち向かっていく力を私たちに与えてください。そして、今週も、今月も、神様に導かれ、神様に励まされ、歩んでいくことができますように。神様にすべてを委ね、神様に期待して、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。